6から7ページ、一般質問、代表、レベル2まで。代表質問、議員が聞いた、今とこれから。3月定例会でも、新型コロナウイルス感染症対策として、質問時間を90分から60分に短縮しました。会派の代表4人が、大項目7点、小項目47点にわたり代表質問を行いました。紙面の都合上、質問議員が大項目1点を選び、質問と答弁を掲載しています。各議員の顔写真下の QR コードから、質問と答弁の動画をご覧いただけます。一般質問とは、議員が市の事務の状況や今後の方針などを問いただし、市民のための適切な市政運営が行われているかをチェックするものです。9月、3月定例会では、議員個人による質問に加え、会派の代表質問も実施しています。本会議の中継。本会議の様子を生中継、当日のみ。録画中継で公開しています。QR コードがあります。議員の情報、連絡先等を公開しています。QR コードがあります。自由民主クラブ代表、斉藤高根議員。市長の市政運営結果と今後について。問い。アクアライン通行料引き下げ以降、市内全体での企業立地が進展している実感があるが、実際の立地件数の推移は？答え。平成26年度以降、市としてサポートした企業の中で、立地が決定した件数は26件に上り、その業種は多種にわたっている。このうち、立地奨励金の対象企業となる10社だけを捉えても、約11億円の税収確保、2500人以上の雇用創出が図られたところである。問い、パークベイプロジェクトの最初の拠点となる鳥居崎海浜公園の整備が進んでいるが、現在の進捗状況と今後の展望は？答え、鳥居崎海浜公園は、パーク PFI 制度を活用し、食をテーマとした民間施設の誘致と、港の魅力を最大限に生かした公園施設の一体的な整備が進捗しており、3月18日に開園を予定している。また、富士見通りの無電柱化、アーケードの撤去、及び、歩道・車道の再整備を計画している。今後は鳥居崎海浜公園が開業したことによる周辺地域への効果などを検証した上で、次の拠点整備に向け検討を進めていく。問い、公共施設再配置計画第1期実行プランの成果は？答え、第1期計画期間で床面積7618平方メートルを削減し、進捗率は 10.3% である。写真、開園した鳥居崎海浜公園の施設。羅針盤代表、平野孝義議員。富士見通りの活性化について問う。問い、パークベイプロジェクトを成功させるためには、富士見通りの整備が必要不可欠だと認識している。現在の再整備計画のスケジュールは？答え。まず、無電柱化から実施するため、令和6年度の完成を目標に、3月末から協同校の掘削工事に着手する予定である。電線共同工工事の完了の後、アーケード撤去の進捗状況を見ながら、歩道再整備、車道の舗装打ち替えを順次実施する予定である。 問い、木更津駅から港までの景観は非常に大切だ。富士見通りの再整備により街並みが大きく変わる。周辺との調和を図りつつ、にぎわいや楽しさが感じられる街づくりのために、市民と行政のさらなる協働による景観づくりが非常に重要であると思うが、今後の取り組みについて伺う。答え、富士見通り沿道を景観形成重点地区に指定し、地区の特性に応じたよりきめ細かな景観づくりの推進に取り組んでいく。富士見通り沿道の景観形成重点地区に3つの方針を掲げ、市民や関係団体等と共同による景観形成を積極的に進めていくため、色彩基準に適合する建築物の外壁などの改修工事や、にぎわいづくりに資する取り組みなどに対する補助制度の検討を進める。写真、富士見通りのアーケード。